お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言24章と25章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言24章の学びをしていますが、24章の1節から2節。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。アサフの詩編である詩編73編は、箴言のこの節と同じ主題を取り扱っています。アサフはこのように述べています。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は血を行き巡る。悪者が栄えるのを見て、アサフの心は動揺しました。真面目に生活をしている人は必ずそのような思いを持つことがあるのではないでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は確かにそのような感情を持ちました。私は貧しかった少年時代、なぜ私が貧しくなければならないのか、そしてわずか14歳で学校を辞めて働かなければならなかったのか理解できませんでした。私の周りを見回すと、他の少年たちは学校に行くことができるのに、学校が嫌いで辞めていくのでした。私は本当に疑問を持っていました。なぜなら、私には教育を受けたいという強い願いがあったからです。さて、ソロモンは悪者たちの栄えについて、私たちがどのような態度を取ったらよいかを述べています。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。なぜでしょうか。なぜなら神様の評価、裁きの日が来ようとしているからです。アサフはなぜ悪者が繁栄するのか理解できませんでした。しかしその後彼は神様から答えをいただきます。箴言73編の17節にはこのように書かれています。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。神様は必ず悪者を彼らの行いに応じて裁かれるのです。この世では確かに一見不公平に思えることがたくさんあります。そして私たちはその不公平に心を痛め、憤りを持ちますが、結局私たちにはその不公平をどうすることもできません。私たちはこの世界の多くの不公平をなくそうと努めてきました。しかしそれらのどんな問題も解決してはいないと思います。なぜなら問題は人間の心の中にあるからです。変わらなければならないのは人間の心なのです。そして神様はいつの日かすべてのことを公平に裁かれます。ですから私たちは神様がそうしてくださると信頼することができるのです。私たちは人生の中で自分がどこにいるのか理解する必要があります。 この地上での目的を成就するために、神様は私たちを特別な場所に置かれたということを、もし実感することができたなら、そのことで私たちはもっと幸せな人間になります。繁栄している悪者たちを見ると、私たちはどうしてそうなのか理解できません。しかしそんな時は、アサフがしたように、神様にそのことをお話しすべきなのです。大切なことは、あなたが神様と共に歩み続けて、すべてのことは神様がご支配しておられ、すべてのことをよくしてくださることを信頼することなのです。私たちは物事を神様の視点から見ることを学ぶ必要があります。聖書は、その行いの最後に行き着いた悪者の実例で満ちています。それは創世記のカインに始まります。また救われた人ではありましたが、ロトのような人物でさえ、ソドムの町に住んで、そこで繁栄することを選びました。でも彼がソドムに移り住まなければよかったと願う日が来たのです。ソドムに住んだのは彼の間違いでした。ですからあなたが神様の御言葉を読んでいけば、少しの間繁栄した人を見つけますが、その後どのように裁きが来るかを何度も見ることができます。このことを理解することはとても重要です。箴言24章の3節から4節。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によってすべてたっとい好ましい宝物で満たされる。ある人が家を建て、その家を家具と、素敵な絵や壁掛けと、美しい個人的なもの、価値のあるもので満たします。そのような上品に飾られた家を見るのは楽しいことです。私たちもこの地上で自分たちのために家を建てるべきです。その家は知恵の家、知識の家です。私たちはあらゆる種類の素晴らしい家具や花瓶や絵や素敵なものと一緒に、自分の心と人生を神様の御言葉で満たさなくてはならないのです。5節から6節。知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた士気のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。私たちの周りには、私たちが助言を求めることのできる人々がいるだけでなく、私たちには神様の御言葉があるのです。決断するときに聖書をパッと開くというやり方をする人がありますが、そのようなことはよくありません。神様の御言葉は、ぐるぐる回して正しいところで止まるようなルーレットではないのです。私たちはある特定の箇所だけではなく、聖書全体を通して神様が何と言っているのかを知る必要があります。私たちはモーセ、ヨシュア、サムエル、ダビデ、ミカ、ゼカリア、マタイ、パウロ、ヨハネを読む必要があります。彼らはみんな神様から私たちに与えられた霊的なカウンセラーです。私たちは彼らに人生のどのような重大な決断の時にも最善のアドバイスを求めることができます。箴言24章の10節。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。神様は大変なストレスや緊張、そして試練の時を私たちの霊性を訓練するために用いられることがあります。神様はそのようにして私たちが霊的に成長できるようにしてくださるのです。あなたが持っている霊的な強さを発揮できるのは試練の時なんです。しかし聖書の中の神の人たちが試練や困難が来た時にそこから逃げてしまったことを知るのは私たちにとって大きな慰めです。エリアはカルメル山ではとても勇敢でしたが、イゼベルが自分を殺そうとして狙っていると聞いたとき、彼はベールシェバに着くまでアラノを逃げました。彼は自分のしもべをそこに残し、アラノに入っていって、エニシダの木の下に潜り込んでいました。第一列王記19章の4節。主よ、もう十分です。 私の命を取ってください。ダビデがサウル王に追いかけられたとき、彼にはひとときの平安もありませんでした。ダビデは自分が山の中で車庫のように追跡されている。そしてそのうちに彼らは自分を捕まえて殺すだろうと言いました。彼はこれ以上ないほどに落胆していました。でもダビデもエリアも、まさにその時に主が自分たちを力づけてくださることを体験し学んだのです。箴言24章の11節から12節。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方は、それを知らないだろうか。この方は、おのおの、人の行いに応じて報いないだろうか。さて、誰か、あなたが助けることのできる人がいるとします。そしてあなたは、自分がその人を助けることができるのを知っているのです。またあなたがキリストのために証をすることのできる相手がいます。そしてその人が耳を傾けるのはあなただけかもしれないのです。最近私はある人と話をしました。彼は自分の家族の一人が自殺したのは自分のせいだと感じています。彼は自分が何をすべきだったかを知っていたと言いました。しかし彼は当然自分がすべきだったことをしなかったのです。私たちは時々大きな罪の自覚を覚えることがあります。なぜなら私たちは自分がそのことをしなければならなかった時にそのことをすることを怠ったからです。神様に示されて、私たちがしなければならなかったことを怠ったことに気づいたときは、主に向き直り、こういう以外にはありません。主よ、許してください。私は失敗しました。今私はあなたのところに来てお願いします。私を強め、助けてください。主はそのような祈りを必ず聞いてくださいます。主は悲しみと自分の失敗の罪の意識に圧倒されている人間を必ず救い出してくださいます。私たちはこのことわざの重要さを再認識し、私たちの助けを必要としている人たちに喜んで手を差し伸べるものになりたいものです。箴言24章の16節。正しい者は七度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。正しい者は七度倒れてもまた起き上がるとありますが、七という数字は完成したことを示す数字です。人間は繰り返し倒れる存在です。でも正しい人はまた起き上がることができるのです。あなたはそのような人を知っておられるでしょうか。シモン・ペテロはその一人でした。でもその後の悪者はつまずいて滅びるというところを見てください。これは主を裏切ったユダのことです。このことわざは主の二人の弟子たちを正確に説明していると思います。ペテロはいつでも倒れているような人でした。彼が水の上を歩こうとした時、彼は失敗しました。彼はイエス様のところに行くために水の上を歩きました。でもイエス様から目を離して逆まく波を見たとき、彼は沈み始めたのです。またペテロは確かに主イエスが逮捕された夜には主を否定してつまずきました。彼は主を三度も否定してしまいました。このようにペテロは何度も主を失望させました。でも彼はいつでも起き上がって主と共に歩み続けたのです。たとえどんな罪を犯し失敗したとしても、あなたはいつでも天の父のもとに行って、また転んで泥だらけになってしまったとお話しすることができるのです。そして神様は そんなあなたを温かく受け入れ、ご自分の奉仕にすぐに戻してくださいます。箴言24章の17節、あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。あまり好きでない人に何か悪いことが起こったと聞いたとき、あなたはざまあみろと言ったことはないでしょうか。そんなことは一度も言ったことがないなどと言わないでください。なぜなら、人間の性質はそのようなものだからです。もしそう口にしたことがなくても、そのように考えたことがあるはずです。神様はあなたの敵が倒れるとき、喜んではならないと言われます。敵が倒れるときに喜ぶこと、それは問題を解決する方法ではありません。なぜでしょうか。その答えが次の節にあります。箴言24章の18節、主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。もしあなたの敵が倒れるときにあなたが喜んだなら、主は振り返ってその人を反映させるかもしれません。そうしたらあなたは本当に惨めです。ですから、敵が倒れるときに喜ばないことにはとても実際的な理由があるのです。19節、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすな。この教えはこの章の一節と同じです。なぜここでこの教えがまた繰り返されているのでしょうか。なぜなら、この教えもまたどれほど重要かを私たちに強調するためにここに繰り返されているのです。あなたはいくつかの死の例え話と奇跡とは繰り返されていることに気づいておられたでしょうか。例えば、5000人を養うことは全部の福音書に記録されています。一人一人の福音書記者は彼の福音書に特有の詳細な説明を付け加えています。奇跡はとても重要なので、私たちのために4回も記録されているのです。同じようにこのことわざの教えは重要なので、ここに繰り返される必要があるのです。23節からこの章の最後まで付録のようなものがついています。これらもまた、知恵ある者によるという言葉で紹介されています。箴言24章の23節、これらもまた知恵ある者による。裁くときに人を偏り見るのはよくない。ここに若者が卒業する前に学ばなければならない他のことがあります。裁くときに人を偏り見るのはよくないとありますが、つまり人を裁くときにエコひいきを示すのは良いことではないということです。このことは毎日の生活の中で重要なことであり、今日必要とされていることです。公職に就いている人たちはこのことを知る必要があります。また雇い主も権威のある立場にある人も知る必要があります。差別は悪いことであり、正義はすべての人に公平であるべきです。箴言24章の24節、悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り、民は呪う。残念ながら今日このようなことがとても多く起こっています。悪者が称えられ、しばしば悪者が正しい人と呼ばれます。これは起こりうる最悪のことの一つです。箴言24章の29節、彼が私にしたように私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて仕返しをしようと言ってはならない。これは私たちが何度も聞いていることの繰り返しです。パウロがローマ人たちに書き送ったメッセージと同じです。ローマ人への手紙12章の19節でパウロは、 復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われると述べています。箴言24章の33節から34節。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。この若者は大学から卒業します。彼は多くのことを知っているかもしれないし、他の良い性質を持っているかもしれません。でももし彼が怠け者であったら、怠けることが人生最大の不利な条件となる可能性があることを彼は知るようになります。さて、箴言25章の学びに入りますが、ここから箴言の新しい区分に入ります。これらもまだソロモンのことわざではありますが、ヒゼキヤの家臣たちによって編纂されたものです。70人訳は彼らをヒゼキヤの友人たちと呼んでいます。箴言25章の1節から2節。次もまたソロモンの箴言であり、ユダの王ヒゼキヤの人々が書き写したものである。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。私たちはことを探るべきです。そのようにしてさえも神様が私たちには全く明かしてくださっていないとても多くのことがあることを私たちは認識する必要があります。もし神様がそれらのことを明かしてくださったとしたら、私たちはそれらを完全には理解することができないと思います。神様の真理と知恵は計り知れないのです。それは人間の理解力を超えています。ですから神様はとてもはっきりと次のように言われます。イザヤ書55章の9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。でも神様が私たちに明らかにしてくださったことを私たちは勉強し考えなければなりません。私たちには神様の御言葉を探して学ぶ必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は優れた式というテーマで箴言24章、そして25章の1節と2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。